松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小樹園理事長の松倉典夫先生にお越しいただいております。それでは松倉先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月に入りましたので令和8年度がスタートいたしました。
あ、そうですね、
はいはい、新しい年度がスタートしていますので、学生から社会人になった方とかね、うん、新しい職場に行った方とか、小学生が中学生になったりとか、いろんなこう環境がね、はい、変わった方も多いんではないかなと思います、はいはい、なんか新たな気持ちでスタートしてるっていう、そんな感じがしております。
そうですね、
はいはい、さて前回3月の放送の時には歩くということをテーマにしたんですが、なんと衝撃的な棺桶まで歩こうというテーマでお話を伺いました。
そうですね、スタスタして歩ける人はもちろんそれでいいんだけど、
はい、
よろよろ歩ける人でもよろよろ歩くと、
うん、
それから歩けなくて張ってる人も張ってても歩こう、
はい、
それから、ね、病気の9割は歩くだけで治るという本ではね、
ええ、
なんと布団の中に入ってても布団の中でも歩こうと、どうやって歩くかっていうと、歩くってのはおかしいんだけど、はい、自分でも体を動かそうと、
うん、足を動かすってことですね。
そう、足を手を動かす、体を動かす、動かせる範囲ではね、
はい、
確かにそうやると褥瘡予防にもなるしね、ただじっと寝てるだけじゃなくて、
そうです、ね、
ただそういうのをやっぱり前回もお話ししましたけど、気力とか体が弱ってるだけじゃなくて頭の方も弱っちゃうので、
はい、
そういうことをやろうっていう意思がね、
うん、
やっぱだんだん失われちゃうんですよね。
そうですね、
逆にそういうのを失われない人はたとえ筋肉が落ちてもね、結構本当の寝たきりにならずに済んでることが、うん、多いですよね。
そうですね、体を動かすこと、歩くこと、そしてそれがやっぱり脳の若さにもつながっていくんでしょうね。
そうなんですよね、脳がつながっているし、逆に脳が若ければ相互できるんですよね、
はい、
それが逆悪循環になっちゃうとね、
はい、
体を動かさないと脳の働きも悪くなってくる、悪くなってくるとね、億劫になって体も動かさなくなる、まあ、そのうちどうでもいいやってなっちゃいますからねそれがまあそのほっときゃそうなんですよ。
そうですね、
だからその辺のね、意識レベルっていうのがね、結構差がつくんかな、特に後期高齢者からでもね、80過ぎてっていうなるとね、はい、それが健康寿命を保ってる人とそうじゃない人の差になってくるかもしれませんね、
うん、そして若い人でも今はとにかくパソコンを使って仕事をしてる人が大半なので、
うん、
パソコンの前で座ってで、うん、作業している時間が非常に長いと思うんですよね。
そうです、座ってる時間長いですよね。
長いんですよ、
はい、
だからそれはね、やっぱりあんまりいいことではないと思ってます、
うん、まあ、体のためにもね、まあ、頭を使ってるのかもしれないですけど、体と頭のバランスが悪くなっちゃうね、
はい、
そうすると座ってる時間が長い人ほど寿命は短いというふうに言われてるんですよ、
うん、
だけど現代人はみんな大体そういうことが多いね。ただ都会の人は結構通勤するじゃないですか。
ああ、そうですね、
あれがまたいい運動になってるんですよね、うん、階段登ってまた地下鉄降りてとか、
うん、
あれがね、もう毎日黙っててもね、はい、運動になってるんだけど、
はい、
逆に前もちょっと言ったことあるけどね、こういう地方、例えば今鹿島市なんか見ると立体じゃなくて平面ですからね。
そうですね、
でしかもそこ全部車じゃないですか、
はい、
だからちょっと先行くのにも車で行ったりするので、意外と歩ってないんですよね。
そうですね、
うん、あ、農家の人は別ですよ。
ああ、そう、そういうお仕事を、ね、してらっしゃる方はまた別かなと思いますけど、うん、とにかくでも死ぬまでね、
うん、
歩けと、棺桶まで歩けっていうことになるじゃないですか、
うんうん、
それぞれ人間はおぎゃと生まれたら必ず寿命はそれぞれ違うけれども、うん、死を迎えるわけですよね、
はいはいはい、
人によって病気の方もいれば、
うん、
交通事故で亡くなる方もいたり、うん、突然死する方もいろいろいると思うんですけど、
うん、
まあ病気をしてもう自分の余命があといくばくかっていう時に、
うん、
なんか自分で治療方法とか、
うん、
最後は自分で決めたいなって思いがあったりするんですけど、
うん、
でもその意思がなかなか通んなかったりすることもあるじゃないですか。家族の反対があったりとか、
はいはいはい、
でもなんかそういうのをこう事前に家族で共有しておくとか、
うん、
もうそういうことができると安心するなと思いますけど、
うん、
そのあたりは先生どうですか？
そうですね、そういうのはまあ難しい言葉かもしれませんけど、リビングウィルって言うんですけどね。
リビングウィルって言うんですね、
はい、生きてるうちに自分のが例えば治らない病気だとしても最後どういう、亡くなり方をしたいかっていうことを文章にして残しておく、あるいは家族と共有しておくっていうんですよね、
はい、
まあ、分かりやすく言えば例えばよくあるのは最後は人工呼吸器とかね、まあ、やんないでくれとかね、とかいう話は多いですけど、
はい、
もっと細かくね、点滴はしないでくれとかね、いうようなことまで言う人もいるんだけど、言っただけだとね、前の人がね何もしないなんてね、そんなの見てらんないからって言って本人がそう思ってもね、なかなかその通りにならないんですよね。
そうなんですね、そこが難しいですよね、自分の意思と、
うん、
まあ、家族とか、
うん、
伴侶とかね、
うん、
自分たちの子供たちとか、
うん、
意見が合わないっていう、
そう、やっぱり何を優先するか、本当はやっぱりその本人の意思を尊重するのが、まあ、うん、しかもね、
はい、
それが一番基本だとは思うんですけど、
はい、
周りのねがまた必ずしもそれを受け入れないとかね、
うん、
逆に言うと周りが満足するためにやるっていうこともまあなくもないですよね、
そのあたりでこう家族の意見が一致しないと医療現場の先生たちも大変ですね。
そうなんですよね、一応確認するんですけどね、
はい、
どこまでやりますかみたいなことは、
うん、
それはで今昔に比べてね、必要も最後ね助かる見込みなかったら余計なことはしないことが多くはなりましたけどね、
うん、
それは、うん、というのはかえって本人を苦しませるだけのこともありますけど、じゃあうちなんかどうしてるかっていうと、そういう強い意志のあるねリビングウィルがあればそれに従いますけど、
はい、
例えばでも救急車で運ばれちゃったりするとね、
ええ、
その書類がそこにあるわけじゃないし、
そうですね、
それ病院の方はね一応やることやんないとね、
いや
それはやっぱり人命軽視って言われちゃうんで、それはしょうがないこともあるんですよね、どうしても人工呼吸するとかね、心臓マッサージするとかね、
うん、
それはまあやむを得ないところもあるんですけど、
はい、
特に事故とかなんかはねしょうがないと思うよね、やる必要がありますけど、
はい、
本当に重い病気でもう最後自分の人生がもう1ヶ月もないとなれば、やっぱりそういうリビングウィルみたいなね、意思を尊重したいですよね、
う
ん、
そうですね、うん、ぜひまあこの機会にこの番組を聞かれた方はリビングウィル、家族で話し合うっていうことをしていただけたらなっていうふうに思います。
そうですね、小冊子っていうかね、
うん、
あれもあるんですよ、それであるとこ行けば無料でもらえたりしますので、
はい、例えば包括支援センターであるとか、
うん、
市役所であるとか、まあ、そういうところに行くとあるかもしれませんし、
うん、
興味のある方はちょっと調べてみていただけるといいんではないかなというふうに思います。
皆さんご存知のようにね、健康寿命と平均寿命の差っていうのは男性で9年ほど、
はい、
女性で12年ほどあるんですよ、
うん、
平均値ですけどね、でそれはもちろん人によって違うんだけど、なるべく健康寿命を伸ばしたいと、それで、歩けっていうのもあるし、
はい、
最後は逆にピンコロ、みんな望んでるピンコロになるためには
、はい、
逆にねリビングみたいなのを自分の意思を持って最後まで全うするというと、
はい、
かなり理想的な生き方をしたことになるんじゃないでしょうかね。
そうですね、さあ令和8年度が始まっていますのでね、新しい年度の始まりにそういうことについても考えてみることもいいんではないかなというふうに思います。
はい、
松倉先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話、このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。